はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはね、なぜピックアンドロールがここまで多く使われているのかというお話をしたいと思います。ここ最近ファイブアウトオフェンスのね、話をずっと連載していて、その3回目ということになります。YouTube でご覧の方はね、再生リストの方にファイブアウトオフェンス入門というものでまとめていますので、ぜひ、1回目、2回目も見ていていただきたいと思います。では本題です。今日のテーマ、ピックね、オンボールスクリーン、非常に多いですよね。なぜこんなに多いのかということを私なりに解説していきます。2つ理由がありまして、1つ目はパスをせずにシュートできるからというのが1つ目と、2つ目はドライブとカットを同時にできるからということ、この2つが私はオンボールスクリーンがここまで世界中で流行っている理由だと思っていまして、ファイブアウトオフェンスをやるにあたってもですね、このオンボールスクリーンは欠かせない技術だと思っております。一つずつ解説していきます。まずパスをせずシュートできるということで、私たちはですね、指導者、よくパスを回せ、ね、どんどん回していけ、ね、ドリブルからじゃないよ、パスからだよ、よく言うと思います。確かにその通りで、パスの効用っていうのはあるんですが、一方でですね、パスの、ミスっていうのが全体の占めるターンオーバーミスの6割なんですね。はい。なので、何をするよりもパスの方がミスが増えるという考え方もできるんです。だから、ある意味で、パスを回す効果っていうのと逆説的な話になりますが、パスは減らせば減らすほど良いということもまた言えるんですね。例えばですよ、リバウンドを取って、パスをたくさんね、10回回してシュート行くよりも、リバウンドを取ってから、味方が走ってるのをショルダーパスでビョンと投げてね、ワンパス速攻でレイアップっていう方が、まあ得点としては楽に取れていいですよね。はい。なので、そういう考えるとですね、パスの回数っていうのは減れば減るほど、ディフェンスに、この、守るチャンスを与えないっていう意味で、または、パス、キャッチ、ここの時にミスが起きますから、そのミスをする回数そのものが減るっていうふうに考えると、パスは減らせば減らすほどいいという、そういう考え方があるわけですね。うん。そこでオンボールスクリーンです。画面見てください。オンボールスクリーンっていうのはですね、このパスを全く使わずにシュートいけるっていうメリットがあります。ボールを持っている選手がいて、そのディフェンダーをスクリーンで外すと。ね、これがしっかりかかればですね、このスクリーナーの背中のところ、ここでノーマークになりますから、ここのところでシュートを打って、いいわけですね。はい。なので、パスをすることなく、ミスをすること、可能性を最小限に低くすることでシュートを持っていけるという意味で、このオンボールスクリーンというのは非常に効果があるというのがまず1個目の理由ですね。で、2つ目、ピックアンドロールがなぜこんなに世界中で多いのかということの理由の2つ目は、ドライブとカットを同時にできるからということで、私はこっちの方が、1つ目の理由よりも2つ目の理由の方が重要だなと、戦術的に重要だなっていうふうに思うんですけど、まずこれ順を追って説明すると、ペイントにアタックする方法って3種類しかないんですね。大きく分けると3種類しかありません。それはドリブルでペイントアタック、カットをしてペイントアタック、そしてポストアップ、ね、ドリブル、カット、ポストアップっていうこの3つしかないんですね。図で見ていきましょう。このように5アウトをしていました、ね、そしてトップの選手がボールを持っています。で、目の前のディフェンスをドリブルでやっつけて抜いていってペイントにアタックした、うん、こういうのがまず1つ目ですね。ドリブルによるペイントアタック、そのままレイアップに行くか、またはカバーが寄ってきたらカバーが来た人の味方にパスを出せばクローズアウトの発生になります。はい、こういったアタックですね。これと全く同じようなことがカットでもできるということで、パスを一旦、ね、サイドの味方にして、そして自分は走り込んでリターンパスを受ける、これカットですよね。これも同じ場所にボール行きますから、全くドリブルで行くのと同じということですね。このままレイアップに行くか、カバーが寄ってきたらパスアウトするという全く同じ状況です。はい。ちなみにカットというのはですね、こういったアウェイスクリーンとかオフボールのスクリーンも一緒です。5番が1番にパスをして、そしてアウェイの味方にスクリーンかける。で、3番の選手がカット。ね、ここにパスが入れば全く同じですよね。ここからシュートに行く、カバーが来たらパス。なんていう風な形で、ドリブルで侵入するのもカットで侵入するのも全く同じ効果になります。それと同じく、ポストアップすると。いう方法も一緒ですね。この選手が比較的長身選手ということで、この選手にボールを入れると。 ね、入れたらペイントに入ったことと同じです。ここからドリブルでアタックしていって、シュート行くか、カバーが寄ったら、キックアウトっていう形をすれば、一回ペイントに入ればですね、すべて同じクローズアウトゲームになるということで、これ前回の復習になりますけど、オフェンスっていうのは結局1対2を作る作業なんですね。瞬間の1対2を作れば、クローズアウトが発生するんで、どこかしらで1対0ノーマークができるという、この作る作業がオフェンスなんですね。なので、これ前回の動画の復習になりますけれども、ドリブルで侵入していきました。カバーが寄りました。キックアウトします。そしたら、今度この4番に対して、次のディフェンスがローテーションを置きます。そしたら、またパスを、エキストラパスを飛ばします。ね。で、ドライブができます。ドライブしたら、またキックアウトします。ね。キックアウトしたら、またドライブができます。っていうふうに、こう、8の字を描くように、こういうふうに、一旦クローズアウトができると、ずっとこういうふうな動きが、続き、どっかしらで必ずシュートいけるよと。これをクローズアウトゲームと言うんだよ、ということで、昨日解説しましたけれども、もう最初の入り口はどれでもいいんですね。ドリブルで入っていっても、ポストアップで入っていっても、カットで入っていっても、ひとたびこのペイントエリアにボールが入ればこの形になると、これは世界共通でなるということです。で、ドリブル、カット、ポストアップと3つある中で、オンボールスクリーンかけるとですね、ドリブルとカットが同時にできるっていうところが、非常にこれがディフェンスを守りづらくするということですね。この図のように1番のボール持っている選手に5番の選手がピックをかけました。したら当然ですね、パスせずにシュートいけますから、この1番の選手はそのままペイントまでいけますよね。で、このペイントまでいかせないと思って、X の5がスイッチをしたらですね、今度こっちがカットすればこっちにパスが入るわけですね。この2つどちらかが必ずボールが入るということになれば、ここからクローズアウトゲームに持っていけるということで、この2人でですね、得点を完結するということよりも、どちらかというと、一旦ペイントに入れる作業、1対2を作って、クローズアウトゲームの導入として使うっていう、こういう感覚で、世界中ピックアンドロールを使っているんじゃないかなというふうに私は思っております。ということで、話をまとめていきますね。なぜこれまで世界中にピックアンドロール、オンボールスクリーンが多いのかということの理由は、私が考えるに2つということで、1つはパスをせずシュートできるからね、パスイコールですね、良し悪しがあってミスの原因にもなるので、できるだけパスの回数を少なくするっていうのはいいオフェンスなんですよ、ということがこれが1つですね。そしてペイントアタックの手段として、ドライブ、カット、ポストプレーというふうに3つあるんですけども、これが同時にですね、2つが同時にできるということが最大の魅力として、クローズアウトゲームの導入として使っていますよということです。ファイブアウトオフェンスじゃなくてもですね、ピックアンドロールというのは非常に多く使われていますが、ファイブアウトオフェンスやるにしてもですね、絶対欠かせない技術なので、なぜこれをやるのかというところを、ぜひですね、理解していただきたいと思いましたので、今日の動画、ぜひ繰り返しご覧になってください。はい。ということで、ありがとうございました。こんな感じでですね、このチャンネルではバスケットボール指導者の方に、お役に立てるコンテンツを毎日配信しております。今日の放送がちょっとでも面白かったなという方は、ぜひ、チャンネルの登録をして、また次の動画を見逃さないようによろしくお願いいたします。最後にお知らせを2つさせてください。1つ目は無料メルマガですね。メルマガ登録していただきますと、最初の1つ目で限定の動画プレゼントしております。あなたから私にいろんなね、メッセージのやり取り、始まる、そういった無料の、サービスになってますので、お気軽に、この下の説明欄から、登録してみてください。バスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。Facebook グループでの参加、YouTube メンバーシップでの参加、Voicy プレミアムリスナーでの参加、3つあります。Voicy プレミアムリスナーはですね、説明欄のところのリンクから入っていただくと、初月無料になってますので、そちらおすすめでございます。ぜひお試しください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。